おはようございます。今日は4月19日の礼拝説教です。初めて誰もいない会堂で説教をいたします。少しでも早くまた皆様と共に礼拝ができることをお祈りしております。それでは聖書をお読みいたします。出エジプト記25章10節から22節です。今日は契約の箱についてのお話です。出エジプト記25章10節から22節をお読みいたします。出エジプト記25章10節から。アカシア材の箱を作り、その長さを2キュビト半、幅を1キュビト半、高さを1キュビト半とする。それに純金をかぶせる。その内側と外側にかぶせ、その周りに金の飾り縁を作る。箱のために金の冠を4つ鋳造し、その四隅の基部に取り付ける。一方の側に2つの冠を、もう一方の側にもう2つの冠を取り付ける。またアカシア材で棒を作り、それに金をかぶせる。その箱を棒で担ぐために、その棒を箱の両側の冠に通す。その棒は箱の冠に差し込んだままにする。外してはならない。その箱に私が与える里しの板を収める。また純金でなだめの蓋を作り、その長さを2キュビト半、幅を1キュビト半とする。二つの金のケルビムを作る。土で打って、なだめの蓋の両端に作る。一つを一方の端に、もう一つを他方の端に作る。なだめの蓋の一部として、ケルビムをその両端に作る。ケルビムは両翼を上の方に広げ、その翼でなだめの蓋を覆うようにする。互いに向かい合って、ケルビムの顔がなだめの蓋の方を向くようにする。そのなだめの蓋を箱の上に乗せる。箱の中には私が与える里しの板を収める。私はそこであなたと会見し、イスラエルの子らに向けてあなたに与える命令を、そのなだめの蓋の上から証の箱の上の二つのケルビムの間からことごとくあなたに語る。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝し、また御言葉をいただけますことを感謝をいたします。今日は契約の箱について聖書から見ていきます。神様がイスラエルのために与えられたこの契約の箱について聖書を通してよくわかるように、どうぞ導いてください。またその学びの中から、私たちがどのような信仰生活を送るべきか、どうぞそのことも教えてくださいますようにお祈りいたします。これからのひとときをすべて主の御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて今日は契約の箱についてです。この契約の箱というのは、 幕屋の一番奥の至聖所というところに置かれていました。この至聖所はとても聖なる場所として大祭司が一年に一回だけ血を携えて入ることが許されていた部屋です。それほどに大切な部屋でした。そしてその中に契約の箱が収められていました。この契約の箱はですね、長さがだいたい 1.11 メートル、1メートルとちょっとです。幅は約67センチ、そんなに大きいものではありませんが、この中に10階の石の板が収められていました。この箇所では里しの板とありますけれども、これはモーセが受けた10階を神様が石の板に書かれた、そのものがこの契約の箱に収められていました。この後ヘブル書を読みますと、マナの入った壺、アランの芽を出した杖も入れられています。この契約の箱ですけれども、その蓋、この箱にですね、蓋がされています。それをなだめの蓋と言われています。そしてこの蓋の上にですね、ケルビム、つまり主の御使いが、その像がありました。互いに向かい合って翼を広げて、なだめの蓋を覆うようにした、そのケルビムの像がありました。そして主はそのなだめの蓋の上から、証の箱の上の二つのケルビムの間から神様は語られました。つまりこの契約の箱からイスラエルの民に対して神様の御旨が掲示されたのであります。ですからこの契約の箱の場、会見の場でもありました。契約の箱は、箱そのものは神様ではありませんが、神様を象徴する、神様の臨在の象徴として用いられたものであります。そしてこの契約の箱はシナイ山で作られました。神様の言われた通りにモーセによって命じられて、この契約の箱は作られました。そしてこの契約の箱は、イスラエルの民がアラノを旅するとき、またヨルダン川を渡るとき、民の先頭に立って進んでいます。この契約の箱は神様の臨在を象徴するものでしたから、不用意に中を見たり手で触れたりすると死をもって罰せられました。そのことが聖書にあります。不用意に中を見て死んだ人、ダビデの時代に契約の箱をですね、牛に引かせて、その荷台にこの契約の箱を置いてエルサレムに持って行こうとするとき、その箱が揺れて落ちそうになったとき、その箱を手で触れて死んだという例があります。それぞれに意味がありましたが、それほどまでに 神様の臨在を象徴する清いものでした。この契約の箱に対する態度ですね、人々はどのように取ったのか、今日は2つの例を見てきたいと思います。まずサムエル記第1、4章、サムエル記第1の4章、サムエル記第1、4章の1節から11節までをお読みいたします。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出て行き、エベンエゼルのあたりに陣を引いた。一方ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが広がるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の戦場で撃ち殺された。兵が陣営に戻ってきた時、イスラエルの長老たちは言った。どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろう。兵たちはシロに人を送り、そこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いで来させた。そこに神の契約の箱とともにエリの二人の息子ホフニとピネハスがいた。主の契約の箱が陣営に来たとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に来たと知ったとき、ペリシテ人は恐れて、神が陣営に来たと言った。そして言った。ああ困ったことだ。今までにこんなことはなかった。ああ困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれるだろうか。これは荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。そうでないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。こうしてペリシテ人は戦った。イスラエルは打ち負かされ、それぞれ自分たちの天幕に逃げ、非常に大きな打撃となった。イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子ホフニとピネハスは死んだ。ここにこういう物語があります。イスラエルと隣の国のペリシテとの戦いがありました。ところがこの時イスラエルは、2節にあります、4000人が野の戦場で撃ち殺されたのです。ペリシテ人と戦ってイスラエルは4000人も死んでしまいます。その時にイスラエルの長老たちは、どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろうと疑問に思うわけですね。実はイスラエルが負けた理由は三章の一節にあります。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。つまり、この時のイスラエルは、 信仰の状態が非常に悪い。彼らは神様に従うよりも偶像を拝み、神様に従わなかったのです。またここに出てきますホフニとピネハスという二人のこのエリの息子、祭司エリの息子は非常に悪い人間でした。それで神様はこの戦いでこの二人を殺そうとされていました。しかしそういうことを知らず、また自分たちの信仰状態もわきまえないで、彼らが言ったことは、シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこようということです。シロというのは幕屋が置かれていた町の名前です。そうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろうと言っています。その箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろうと言っているのです。先ほども言いましたが、この契約の箱というのは主の御臨在を象徴するものであって、神様ではありません。彼らはその箱さえ来れば勝利が与えられると思ったのです。契約の箱を彼らは持ってきましたけれども、一番大切なものを彼らは忘れたのです。それは主です。主、その方を忘れています。彼らはこの契約の箱の意味を全く忘れていました。彼らにとって契約の箱はある意味偶像になっていたのかもしれません。この箱さえ来れば我々は勝てる、彼らはそう思ってたのです。しかし契約の箱はその蓋の上、ケルビムの間から神様が語られるのです。その神様の語られる言葉を聞くためにありました。しかし彼らはここに一言も主に祈り、主に伺い、主に従いという言葉は一切ありません。主の言葉が語られる契約の箱なのに、主の言葉を聞こうともしなかったのです。ただこの箱さえ持ってくればという考えでした。彼らには主の言葉を聞くその態度など一つもありませんでした。ここに彼らの霊的状態があると言えます。イザヤ書の一章十三節にはこういう言葉があります。イザヤ書一章十三節、もう虚しい捧げ物を携えてくるな、香の煙、それは私の忌み嫌うもの、新月の祭り、安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。十五節には、あなた方が手を伸べ広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす、どんなに祈りを多くしても聞くことはないとあります。ここで彼らは、ここに出てくる人々は、捧げ物さえ持ってくれば、集会さえすれば、祈りさえすればと思っているのです。しかしこの時のこの人々は同時に悪事を働いていました。弱者をいじめ、止める者、 強い者の味方をしていました。それは律法に反することです。律法は弱い立場の者を守れとはっきり言っています。しかし彼らはそういうことに耳を貸しませんでした。弱者をいじめ、彼らから金を巻き上げ、裁判を正しく行わず、止める者、強い者の味方をし、弱い者を罪に定めたのです。それでいながら捧げ物をし、集会をし、祈りをしていました。だから神様はもうそういうものを私は耐えられないと言っています。ここに出てくる人々も、先ほどのイスラエルの人々も、彼らの信仰の特徴は形だけの信仰です。形だけ行えば全てがうまくいくと思ってたのです。その結果、サムエル記では契約の箱が来ても戦いには負けてしまい、契約の箱も奪われます。このイザヤ書の民もやがては滅亡していくのです。彼らはただそれさえすれば大丈夫と言って、その心は神様から全く離れていました。それに対して死を恐れた態度を持った人がいます。サムエル記第2、サムエル記第2の15章24節からお読みいたします。サムエル記第215章24節から、サムエル記第215章の24節から29節までをお読みいたします。見よ、サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいた。民が皆都から出て行ってしまうまで、彼らは神の箱を下ろし、エブヤタルが捧げ物を捧げた。王はサドクに言った。神の箱を都に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいを見させてくださるだろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうか主が良いと思われることをこの私にしてくださるように。王は祭司サドクに言った。あなたは先見者ではないか。安心して、失礼しました、26節までですね、26節までです。29節だけお読みいたします。サドクとエビアタルは神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まった。このサムエル記第2の15章というのは、ダビデが息子アブサロムから攻撃を受けているところです。ダビデの息子アブサロムが父親であるダビデに対して反乱を起こしたところです。それでダビデはエルサレムから逃げていかなければならなくなります。で、ダビデがエルサレムを逃げるときに、ここに出てきますサドクとエブヤタルというのは祭司です。この二人がですね、この契約の箱を一緒に持って逃げようとしたのです。またレビ人もダビデに従います。彼らはエルサレムから逃げるとき、この契約の箱も一緒に持っていこうとしました。契約の箱が一緒であるならば、 イスラエルの民はダビデにつくかもしれません。それこそ先ほどのサムエル記の彼らと同じように、契約の箱さえあれば私たちは勝てると思ったかもしれません。この二人の祭司はそう思ったのかもしれません。ダビデは神様によって召された人、選ばれた人、祝福された方だから、契約の箱も一緒に持っていこう、彼らはそう思ったのかもしれません。しかしダビデは25節で神の箱を都に戻しなさいと言いました。ダビデにとってみるならば、契約の箱が一緒にあるということではなかったのです。それは彼にとって問題ではありませんでした。あのサムエル記の人々のように、契約の箱さえあれば神様は私の味方だという考えをダビデは持っていませんでした。契約の箱はあくまでも神様の臨在の象徴であって、神様そのものではないのです。最初のペリシテと戦って負けた人々とは違って、ダビデは契約の箱に何か大きな力があるとか、そういうことは思っていませんでした。そしてダビデが言った言葉は、もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいを見させてくださるだろうという言葉です。そして続けて、もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうか主が良いと思われることをこの私にしてくださるようにと言っています。つまりダビデは神様、そのお方に全てを委ねたのです。契約の箱があればとかなければとか、そういうことは彼には一切問題ありませんでした。目に見えるものをそれに頼らなかったのです。人はどうしても目に見えるものに頼ってしまいやすいんです。それが偶像になります。イスラエルの民でさえ、モーセが荒野で蛇をあげたというあの像さえも偶像にしてしまいました。同じように契約の箱というのは神様の臨在を象徴するものとして偶像になりやすいものです。しかしダビデはそうではありませんでした。彼は神様に全てを委ねました。主がこの私に恵みをいただくことがあれば、もし私が主の恵みをいただくことができればと言っています。そしてもし主があなたは私の心にかなわないと言われるならと言っています。すべては神様の御心なのだとダビデは言っているのです。ダビデはこのアブサルムの反乱に対してですね、彼は自分の罪がこのことを引き起こしたのだということを分かっていたと思います。それはバテシェバと罪を犯したとき、主は預言者ナタンを通して彼に、見よ、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こすと彼にその罰を言われました。そして主の言われた通り、アブサルムというダビデの息子が反乱を起こしたのです。つまりダビデの家の中から災いが起こったのです。ダビデは自分の罪を思いながら全てを主の御手に委ねたのです。 主がその罪のゆえにこの私を滅ぼすならば、それでも構いません。もし主が恵みをくださるのであれば、私は再びこの都に戻ってくることができるでしょう。すべては主の御心なのです。あのペリシテと戦ったイスラエル人は、契約の箱さえあれば勝利を得られる、何々すれば勝利を得られると考えていました。でもダビデは、主の御心であれば勝てる、御心でないならば負けてしまう、すべてを主に委ねたのです。大切なのは主の御心でした。ではこのことを通して私たちは一体何が教えられるのでしょう。一つ目は、私たちは、この私たちの信仰が形式的になっていないかどうかということを問われます。このペリシテ人と戦ったイスラエル人は、契約の箱さえ来れば勝利できると思っていました。しかしそこには主に対する信仰は全くありませんでした。ただ契約の箱さえ来ればと思っていたのです。私たちはどうでしょうか。教会に来ればそれでよい、聖書を読めばそれでよい、祈りさえすればそれでよいと思っていないでしょうか。なぜ教会に来るのか、なぜ聖書を読むのか、なぜ祈るのか、なぜ伝道するのか、なぜ捧げ物をするのか、私たちはそれを考えたことがあるでしょうか。またそれらをただ習慣としてやっていないでしょうか。そしてそれを習慣としてやって、ああ今日もできた、これで終わったと言って満足していないでしょうか。彼らはただ契約の箱さえ来ればと思っていました。そこに主はいなかったのです。私たちが礼拝を守る、教会に来て礼拝を守る、また日々聖書を読み祈る、それは習慣から来るものではなく、主を愛するからするのです。主を愛するからこそ、主が言われたように教会で礼拝を守り、交わりをして互いに愛し合うのです。そしてそこに大きな祝福があることを私たちは知っています。主を愛するからそれをするのです。形式的にやったら、形式的にこれをやれば幸せが来るということを思っていないでしょうか。そうではありません。私たちは主を愛するから、主が言われたからこのことをやるのです。私たちの礼拝や奉仕、交わりに果たして主はいるでしょうか。私たちが礼拝を守るとき、主よ、どうぞこの私に語ってください、しもびは聞きます、主よお語りくださいといったサムエルのような心を持っているでしょうか。奉仕をしたり交わりをするときに、私たちは祈りがあるでしょうか。常に主を意識しているでしょうか。主はいるでしょうか。主が共にいてくださるならば、その奉仕や交わりは本当に祝福されます。2番目に、私たちは主の御旨を求めているでしょうか。主を信じれば全てが良くなるはずだと思っていないでしょうか。このダビデのように全てを主に委ねているでしょうか。マタイの8章の2節に、イエス様のもとに来たサラートに侵された人が言った言葉があります。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。彼もまた主のお心に委ねた人です。あなたのお心一つで私を清くすることができます。彼はサラートに侵されていました。そして大勢の人がいる中に彼は行ってイエス様に会いました。 それはとても勇気のいることでした。人々から嫌われ、石も投げられたことだと思います。しかし、それでもイエス様のもとに行って言った言葉は、主よ、私を癒してください、と言っていないのです。あなたのお心一つで私は清くなれます。あなたのお心一つで、主の御心に全てを委ねた人です。私たちは、思い通りに、私の思い通りにならなくても、それを主の御心として受け入れることができるでしょうか。私たちの思い通りにならなくても、主はそれを益としてくださるという確信と平安を持っているでしょうか。主は私たちを愛してくださっています。でも私たちには主のすることがわからない時があります。しかしそれでも主に従うことに平安があるでしょうか。ダビデは契約の箱は問題ではありませんでした。主の御心を問題にしました。彼は形式的な信仰を持っていた人ではありません。彼は主の御心だけを一番にしたものです。そこに彼の祝福された信仰生活がありました。私たちも形式的な信仰に陥るのではなく、生きた血の通った信仰生活をしていきましょう。そのためにも主を意識し、主を愛するから、主に従いたいから、私たちの信仰生活を守っていきたいと思います。決して礼拝が形式的になることなく、祈りを持って礼拝をし、祈りを持って終わるように、そしていつも毎日何かをするとき、祈りを持ってすることができるように、またただ主の御心だけを求めるものになっていきたいと思います。それでは最後にお祈りをいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝をいたします。神様はイスラエルの民に契約の箱をお与えになりました。それはその箱の蓋の上から、またケルビムの間から、イスラエルの民に神様の御旨を示すためでした。それは神様の臨在の象徴であって、神様そのものではありません。しかしイスラエルの民はそれさえあればと思ってしまいました。人は本当に弱いものです。目に見えるものを頼ってしまいます。しかし本当の信仰は目に見えない神様だけに頼るものです。ダビデはそのようにしました。そして全てを主に委ねました。どうぞ私たちも、私たちの前に起こることが良くても悪くても、神様に全てを委ねきるような、そのような信仰者となることができますように。そのためにも心から主を愛し、主に従うものでありますようにお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。